ジャンボーハバリガーニー、皆さんこんばんは。藤谷桃の桃の缶詰始まりました。それでは今週も元気に行ってみましょう。畑中プロダクションプレゼンツ、藤谷桃の桃の缶詰。改めまして皆さんこんばんは。シンガーソングライターの藤谷桃です。この番組は葛飾 FM で放送され、サイマルラジオで同時配信されています。8月のお便りテーマは旅でお届けしています。夏休み、お盆休みのシーズンですね。ふるさとに帰られたり、どこかに旅行されたり、そんな方も多いと思うので、旅にまつわるエピソードを送ってください。お待ちしています。それでは早速お便りをご紹介していきます。ラジオネームワッフルさん、こんばんは。私の旅の楽しみはショッピングです。旅行先ではついつい財布の紐が緩くなってしまったり、ここを逃したらもう二度と手に入らなくなると余計なものまで買ってしまうことがあります。あとはお土産、家族、友達、職場のお世話になっている方々などを買っていくと大量になってしまい、お土産でスーツケースがパンパンになってしまいます。あるあるなのが、旅の前半で良いお土産を見つけたと買って頑張って持ち歩いたら、帰りの空港で同じものを見つけた時のがっかり、かっこ笑う。これはいいと思って買ったお土産が家に帰って表示をよく見たら、全然違う県で作られているものだったり、メイドインチャイナと書かれていたり、かっこ笑う。ももさんは旅でショッピング楽しまれますか？思い出はありますか？ワッフルさん、お便りありがとうございます。旅の楽しみはショッピング、私はとっても共感します。お土産買うの楽しいですよね。自分へのお土産であっても、誰かへのお土産であっても、そう、やっぱりもうこの場所にはもうしばらく来れないと思うとね、なんかここで買わないと、あー、やっぱり後で後悔するかなと思ってついつい買ってしまったりっていうことありますよね。ちょっと買いすぎたかなとか、家に帰ってみて、あれこれいらなかったかなとかって思うことありますけど、旅の時のハイテンションってね、そういうことありますよね。お土産、そう、お土産を探すのも結構私も時間がかかってしまったりして、この人はこれが好きかな、あの人はこっちのがいいかなとかって考えると、なんかそれだけで結構時間がかかってしまったななんて思うこともあったりして、難しいなと思う時もありますけどね。このね、あるあるなのがっていうのはすごくわかる気がします。なんか観光地とかに行って、日本のね、例えば観光地でお土産物屋さん、もういわゆるお土産物屋さんって雰囲気のお店では、ぜひともご当地のものを売ってほしいなって私過去に何度も思ったことがあります。そう、絶対その土地のものを売ってるんだろうな、その土地のもののこれ美味しいものなんだろうなとか、そこで作られてるものなんだろうなって期待して買っちゃってから、そう、裏の表示を見たら、なんか全然ここから遠い県で作られているお菓子とか、何かお土産の、そう、食品だったりとか、ここに来たからこれを買いたかったのに全然違うっていうものが、実は結構お土産物屋さんって売っていたりして、食べ物とかは特にそうしてほしいですよね。なんか可愛いキャラクターグッズとかは、例えば作られている場所が違っていても、メイドイン日本じゃないような製品も多いじゃないですか。物だと、なんだろう、キーホルダーとか、ちょっとした可愛い文房具とか雑貨みたいなね、ものは、たとえ作られている場所がメイドインどこどこだったとしても、でもその土地の名前が入っているデザインだったりとか、ね、ご当地のものだっていうのが分かる上で、作られた産地はまあそうだよな、大量に作るから日本じゃないとこで制作されているものもあるよなとかって言うんだったらいいんですけど、一 かにもここで作った感じの食べ物とかお菓子とかは、そう買ってきてからあやってしまったっていうことが過去に何度かありました。私も急いで慌ててそう、もう帰りの例えば飛行機だったりとか電車だったりの時間が迫ってるからってわーってお土産物屋さんで慌てて買ってお家に帰ってから気づくみたいな、お友達に渡しつつごめんね美味しそうだと思って選んだんだけどどこどこのお土産じゃなかったみたいごめんねって言いながら渡したこともありますね。頼みますよと思っちゃいますよね、お土産物屋さんその土地のもの買いたくて来てるのにってね思っちゃったりしますけどね。そうですね、私もそう旅のショッピングをいつも楽しんでますけれども、思い出、そう、それと似たような話で言えばケニアに行った時に、ケニアはもともとイギリスの植民地だったっていうこともあって紅茶が多いんですよ。いろんなところに行っても紅茶が出てくることが多くて、コーヒーよりも紅茶のが圧倒的に多かったように思います。ミルクティーみたいな感じでホテルとかでも朝食に出るお茶は必ず紅茶だったし、そう、私も紅茶好きだったからそれは一定知ったことだったんですけど、紅茶が多いってケニア知らなかったのでやったと思って、どこに行っても紅茶が飲めるってこう喜んでいたので、それでじゃあケニアのお土産ってあの友達とかに買って帰るときに、あ、たくさん紅茶飲んだしなって、実際そのお店に行くと紅茶もいっぱい売られていたので、あ、いいかもと思ってケニアで飲んだ紅茶を買って帰ろうと思ってお土産いくつも買って日本に帰ってきてから確認したらイギリスって書いてあって、まあ別にいいんですけど美味しかったからいいんだけれども、そうか、ケニアの人たちもイギリスの紅茶を普通に飲んでたりしたんだなって、なるほど、そういう背景をね考えるとそうかもなと思って、ケニアのお土産なのになぜかイギリスの紅茶を友達にあげたっていうことがありますね。同じようなことですよね。そうだな、あとはねお土産で、そう、あ、お土産というか自分へのお土産かなはね、アフリカの CD を結構買って帰ってきました。日本じゃなかなかね、もちろんまあ手に入らないことはないけれども、そんなに種類がいっぱいあるわけでもなかったりするから、お土産物屋さんとかそういう大きなお店にいた時に結構ね空港とかでもこうあの CD が売られていて聞いてみたいじゃないですか。せっかく行くならやっぱり本場のアフリカの音楽知りたいなと思って CD を何枚か買ってきましたね。でもなんか日本みたいにこう視聴する機会があるとかっていうわけではないからジャケット買いですよね。なんかこのジャケットかわいい、これなんか良さそうとかっていうのを選んでジャケ買いで買ってきましたね。日本に帰ってきて聞いてみたら、いいなと思う CD もいくつもあったんですけど、意外と私たちが思うザ・アフリカの民族音楽みたいな感じじゃなくて、なんかもっとこうポップスな感じで、でもよく聞くとパーカッションがやっぱりちょっと違うかなとか思ったりで結構面白かったりして、そう思ったよりも、そう、普通にもアフリカの音楽といってもね、今もワールドワイドでいろんな音楽が聴かれる時代だから、そんなにアフリカの CD だからケニアの CD だからといってそういう色が濃いかというとそうでもなかったりして、まあそんなことも含めて楽しいなと思いながら聞いてましたね。そうだから行った先で結構海外とかだと、そんなにいっぱい行ったことないですけど、私海外とかだと現地の CD を買って帰ることとかもお土産はよくありますね。楽しいですよね、ショッピングも旅の楽しみです。本当そう思います。ワッフルさん、お便りありがとうございます。この番組は畑中プロダクションキャロットハウスの提供でお送りいたします。
コンサートやイベントを成功させるには優秀なスタッフが必要です。イベント、コンサート、レコーディング等トータルプロデュースの畑中プロダクションがお手伝いします。畑中プロダクションではコンサートホールやイベント会場などの大型イベントはもちろん、個人レベルのパーティー、音楽発表会、披露宴や商店街の特設ステージなど大小様々なイベントをトータルプロデュースします。 お見積もり無料。0120-00-6452 0120-00-6452 畑中プロダクションまでお気軽にお電話ください。藤谷桃の桃の缶詰。
それではお便りをご紹介します。ラジオネームベンジャミンさん。桃さんこんばんは。最近の私の旅の楽しみは一人旅です。ですが一人旅といっても完全に全て一人で行動するのではなく、お一人様限定のツアーに参加しているんです。お一人様限定なので参加者もみんな私と同じ一人旅を好む人ばかりなので、下手に寂しい感じにもなりません。バスツアーなどは添乗員もついて安心して案内してもらえる。座席はバスの2席を一人でゆっくり使える。宿のお部屋も一人ずつ。観光など一人時間も確保されている。一人旅初心者の私にとって旅の安心感と一人時間との両方を満喫できる感じがちょうどいいです。ももさんはいかがですか？どんな旅のスタイルに憧れますか？ベンジャミンさん、お便りありがとうございます。一人旅で、でも皆さん一緒にこう連れて行ってくれる一人旅、なるほどね。なんかちょうどいいところにというか、もちろんね、一人旅がお好きでぐんぐんどこへでも一人で行ってしまう、その方が自由でいいっていう方にとっては必要ないものかもしれないですけれども、一人の気ままさも欲しい。でも全て一人で見知らぬ土地でこう行動していくのはちょっとだけ不安もあるっていう、なんかその気持ちをちょうど満たしてくれるような感じがしていいなって思いました。なるほどね。そう、ツアーとかはたくさんねありますけれども、バスツアーとかね、日帰りのものから泊まりのものまでいろいろあると思いますけれども、そのツアーに参加するとなっても、周りがお友達グループだったりご家族だったりっていう中にこうポツンと一人で参加すると、本来寂しいはずのものじゃないんだけど、なんか周りがワイワイしてる中でたった一人だとなんかちょっと寂しいかなみたいな感じになってしまうってこともあると思うんですけど、でもみんなが一人ですよ、このツアーはそういった趣旨ですよっていうところであれば、誰も寂しいとかって思う必要もないし、それぞれに一人旅が好きだから参加してる人たちだしね。できっと多分そういう人たちだから、こう余計になんかお互い自分の時間も大事にしたいって人たちだから、こう干渉しすぎないというか、そこでなんかこうお友達になっちゃうのも楽しいけれども、それによって全部一人気ままに旅するはずが、どこかか誰かに気を使いながら旅をするみたいになってしまったら、またそれもちょっと違ってきちゃうと思うので、その辺のその距離感がきっとみんな同じような楽しみ方を知っているというか、人たちが集まっていると思うので、程よくなんか人と会話することもあれば、自分一人の時間を楽しむこともできたりとかっていうのがきっとちょうどいいんだろうなって読んでいて思いました。私は一人旅は経験がないし、まあ唯一一人で山口に旅行するっていう時に、父がもうすでに山口で先に行って旅をしていて、後から合流するよみたいな感じで山口まで一人で新幹線に乗って行ったっていうことはありました。でもそれでもちょっと一人旅みたいな気分で、ワクワクとドキドキと半々ぐらいな感じで行きましたね。大人になってからですけどね。でもやっぱり一人で新幹線に乗って遠いところまで行くっていうのは普段の生活からは考えられないことだから、じゃあ新幹線の中で何の本読もうかなとか、お弁当何買っていこうかなとかっていうので、すごいワクワクドキドキした覚えがあります。でもそう、ちゃんとお泊まりしてたった一人で観光してみたいなことは経験がないから、どうなのかなって憧れはありますけど、でもなんかちょっとドキドキの方が大きいのかなとか思っちゃうと、なかなか一人で乗り込めないようなところがあるんですけど、 でも今の私の生活を思うと、旅イコールやっぱり家族なんですよ。子供たちも小さいし、どこか旅行するとなったら絶対に家族旅行になるので、反対にもっと子供たちが大きくなっていって、もう少し自由な時間がね、母の自由な時間が増えたら友達と旅行したいなって思います。独身の頃とかはね、友達と旅行とかって何度もしたことがあって、やっぱりその家族との旅行も楽しいけど、友達との旅行でしか味わえないその楽しさっていうのもあるじゃないですか。だから昔みたいに学生時代の友達と旅行できる日っていうのがちょっと楽しみでもあります。それはまあ何年後なのかな、10年後かな、20年後かな、もしくはなんかおばあちゃんになってからお友達と二人で旅行とか三人で旅行とかもちょっと憧れたりします。自由な時間も増えて、もうお仕事とかにそんなにこう縛られることもなくて、みたいな頃に、のんびり昨日はお友達とおばあちゃん同士で旅行するとかっていうのも憧れますね。まあそのためにちゃんとお金をね、残しておかなきゃとは思いますけれども、そんな遠出しなくていいので、全然ほんと国内の近いところとかで全然いいので、そういうところに気ままに旅するっていうのが今の憧れかな。一人旅よりもむしろそっちの方がしたいなって思います。なんだかんだ私も結構人と行動するっていうとちょっと気を使ってしまうところがあるので、だからそう大人数での旅行っていうのは昔から苦手で、まあしたこともあるんですけど、やっぱり学校のグループみんなでどっか旅行しようとかで行ったこともあるし、それなりにこう楽しかった思い出もいっぱいあるけれども、でもやっぱり自分で食べたいものとか見たい場所とか自分のタイミングで動いたりとかっていうのが人数が増えれば増えるほど難しくなってくるので、大人数の旅行はどちらかというと苦手です。2人とか3人とか、あとはね家族であればそんなに気を使うわけではないから、そういう方が向いてるのかなと思いますが、皆さんはいかがですか？どんなスタイルの、どんなタイプの旅行がお好きですか？いやでもこういった一人旅だったらね、本当に一人旅初心者でもなんか行けそうかなって思ってしまうので、楽しいですね。いいとこ取りって感じですね。ベンジャミンさん、一人旅楽しんでくださいね。続けてもう一つお便りをご紹介します。ラジオネームセバスチャンさん、ももさんこんばんは。私は海外旅行が好きで、仕事をしてお金を貯めては旅行を楽しんでいます。そんな旅の楽しみはやっぱりグルメ。一番近々の旅行では台湾に来ました。台湾で食べた本場のヤムチャがとにかく美味しくて、毎日のように食べていました。その中でも絶品だったのが小籠包。これは忘れられない美味しさでした。一方、同じグルメの思い出で忘れられないのはタイの屋台。安くて美味しくてたくさん食べ歩きをしたら、ひどい食当たりをしてしまい、次の日の予定をすべてキャンセルすることになってしまいました。これまた避けるのが難しいです。まあ、いいこと悪いこと含めて旅の思い出ですね。次はベトナムにフォーを食べに行きたいです。またお金貯めます。セバスチャンさん、お便りありがとうございます。オープニングでは旅の楽しみはショッピングだねなんて話が出ましたけれども、旅の楽しみグルメ、これも大きな目的ですよね。台湾で食べた小籠包が絶品だったって書いてありましたが、いや想像するだけで美味しそうだなって思います。小籠包はねお家で作れないですから、もちろんお料理好きな方は作っちゃうのかもしれないけど、そうそう簡単にお家で小籠包を作るなんてできないですもの。お店でしか食べたことがないですが、美味しいなぁと、日本で食べても美味しいなぁと思う小籠包のお店ありますけれども、本場となったらまたさらに美味しいのかなって思います。まあ、旅のグルメはそのものの美味しさももちろんありますけど、やっぱりその場の空気とかお店の雰囲気とか街の雰囲気だとか景色だとか、そういったものが相まって、よりなんかこの場所でしか食べられない美味しいものっていう思い出がねプラスされますよね。台湾の本場の景色を見ながら そのお店の雰囲気の中で食べた美味しい小籠包はきっと日本でもね、美味しいお店はたくさんありますけれども、比べ物にならないぐらい美味しいんだろうなって思います。そして後半に書かれてあった屋台での食渡り、これもよく聞くお話ですよね。いやー、私もちょっと怖くて、なんかお腹壊しちゃったり気持ちが悪くなったりするのは辛いなと思うので、なかなかこう旅先でチャレンジャーだなみたいなご飯はね、食べるのはちょっと控えてしまったりするんですが、本当はね、やっぱその場所の雰囲気を楽しんで、そういうちょっと安くて美味しくて、もしかしたらちょっと危険かもみたいなところに乗り込んでいけたらいいんですが、なかなかそのこう思いを想像すると怖くなって避けてしまうようなところはあるんですが、ねえ、あるって言いますよね。アジアの屋台とかね、そういう話たびたび聞きますけれども、まあ、それもまた面白かったねって言えるようにね、ある程度時間が経って振り返れれば思い出なのかなとは思いますが、そういうちょっとこう、まあ、苦い思い出と言いますか、まあ、今となってはみんなに笑い話として聞いてもらいたいんですけど、たびたびケニアの話なんですけど、ケニアに行った初日に初めてそのケニアに着きました。で、その日の夜ホテルでご飯を食べるっていうことになっていたんですが、その泊まったホテルでね、でも そんなにね、こう贅沢豪華旅行というわけではなかったので、ケニアに行った時に日本人でも安心して泊まれるところです。やはりそのアフリカですからね、ホテルによっては危険のあるホテルもあったりとか、もちろん高級なホテルに行けば、それはいろんなことが整っているような環境があるんだと思うんですが、まあそうではない間ぐらいのホテルだったのかな、安全ですということで、取っていただいたホテルではあったんですけど、でもやっぱりホテルの外に柵がこうしっかりとすごく高い背の高い柵が覆っていて、で常に入り口のところにそのケニアの方が立って防犯みたいな感じで、もう24時間誰かがこう常に見張っていてくれるみたいな警備員さんがいるみたいな感じのホテルで、すごくなんだろう、汚いというわけではないですけれども、やっぱりちょっと怖い雰囲気はホテルの中にも漂っていて、危険はなかったんでしょ、私何もなくて安全に帰ってこれたんですけど、ただでも初日じゃないですか。でもカルチャーショックというか、そういうのを私も経験したことがなかったので、こんな柵がなければ安全に泊まれないのかとか、警備員さんがいるような状況で私は何日か滞在するんだみたいなので、やっぱりドキドキ怖い気持ちもかなり勝ってしまっているような状況で、若干怯えていたんですけど、初日で初めてのケニアに着いてからの夜ご飯です、食事です。では時間になったのでホテルの食堂に移動してくださいみたいな感じで移動していったら、バイキング形式だったのかな、確かちょっとバイキング形式みたいな感じだったと思うんですけど、まあ、食材がこう並んでいて、でこうお鍋みたいなところに それを入れて煮込んで食べるようなものだったような記憶があるんですけどね。で食材も見てもなんかわからないものも結構あったりして、これは野菜だとか見たことある野菜はわかる、でもこれは一体何なんだろうみたいなものもいくつもあったりして、でそれをテーブルに取ってきて、でじゃあいざそのお鍋に入れて火を通してスープみたいな感じになっていたのかな、それを食べましょうってなった段階でガタンと電気が落ちまして、停電です。真っ暗闇なんです。初めて泊まってこの食べる一食目だったような気がします。ちゃんとそのケニアに着いてからしっかり食べるご飯の一食目、真っ暗闇でどうしたんだ、何が起こったんだと思ったら、至ってケニアのホテルの方たちは落ち着いていて、ケニアはやっぱりこう電力は日本みたいに安定していないので時々停電が起こるそうで、初日の食事が闇鍋状態ですよ。もう見えないの、私何を食べてるんだかもわからないみたいな状態で、ろうそくをね運んできてくれたのかな、電気が落ちちゃったからね。でもそのろうそくの細々とした明かりで、そう前にいるマネージャーさんの顔はかろうじて見えるみたいな状態で、何を食べてるんだかわからない、何の味だかわからないみたいな感じで、私は初日に半べそを書きました
怖くて怖くて。そう、それがやっぱり今でもすごく記憶に残っています。まあ、だんだんね、何日も滞在してる間にそういう環境も慣れてはくるんですけど、まあ初日だったので、いろんな意味で、もう家に帰りたいってなっていたような気がします。そんなケニアでのお食事の思い出。ねえ、思い出しますけどね。いやいやいや、まあね、本当に時間が経てばそれもね笑い話になりますけど、旅ってそういう食事の楽しみもありハプニングもあったりしますよね。海外だとますますそういうことも多かったかなと思いますが、セバスチャンさん、楽しい思い出を教えてくださってありがとうございます。ふつおたのコーナーでは皆さんからのお便りをお待ちしています。私藤谷桃への質問相談でも何でも自由に送ってくださいね。リクエスト曲もお待ちしています。それではここで私の曲を一曲聴いていただきたいと思います。幸せの木、聴いてください。
キラキラ輝
梶谷桃で幸せの木でした。
藤谷桃の桃の缶詰。イベント、コンサート、レコーディング等のトータルプロデュース、畑中プロダクションでは音響、照明、司会、イベントスタッフを基礎から養成。初心者でも OK。 0120-00-6452 畑中プロダクションまでお気軽にお電話ください。
ボイスサンプルを取るならキャロットハウス。声優、ナレーターにはボイスサンプルは欠かせません。プロアマ問わず作成します。親切、丁寧、格安料金。詳しくはウェブでキャロットハウスボイスサンプルと検索してね。
今お聞きいただいているのは、畑中プロダクションプレゼンツ、藤谷桃の桃の缶詰です。それではお便りをご紹介します。ラジオネーム、ホリデートラベラーさん。僕は旅行が大好きです。海外旅行も数えきれないほど行ってきましたが、その度にやっぱり日本はいいなとも思います。初めてヨーロッパを旅した時に、案内板が分かりづらく、乗るはずのバス停を見つけられず、案内所に行って聞いてもあまり親切でない説明にあっちこっち振り回され、結局お昼に着くはずだった目的地に着いたのは夕方でした。電車もいろいろとあり、ヨーロッパの電車は時間もルーズだと聞いて覚悟していたものの、ほぼ時間通りに出発して、なんだ思っていたよりちゃんとしてるじゃないかと喜んでいたのもつかの間、途中駅で停車したと思ったら、軽いアナウンスの後3時間も動かない。一体何があったのか、さっぱりなまま。やはり目的地に着けたのは3時間遅れ。英語があまり喋れなかったというのもありますが、それ以上にやっぱり日本と比べて不親切だなぁと思うことがたびたびあります。ホテルでもツアーで予約していたはずなのに予約されてなかったというトラブルがあったりと、日本では起こらないことが起きます。それでも現地のいろいろな人たちに助けられながら旅を続けていくと、我ながらたくましくなったなぁと思います。大変なことも多いですが、やっぱり旅は楽しいです。ホリデートラベラーさん、お便りありがとうございます。いやー、想像するだけで大変だなぁって思います。バスの乗り場が分からず、あっち行ったりこっち行ったり、案内所に聞きに行ってもなんかちゃんと教えてくれなかったりして、どこから乗ったらいいんだみたいなね、ことで目的地になかなか着けなかったり、電車の時間もねちょっとルーズだって聞きますよね。遅刻してきたり、なかなか出発しなかったり、出発したと思ったら途中駅でなぜか長時間停車してしまったりとか、こういうこともあるんでしょうね。だからきっと海外からね、日本旅行でいらした方はもう電車にびっくりしたり、分刻みの山手線とかを見てすごく衝撃を受けるとかってね、聞いたことありますもんね。本当に正確ですもんね、日本の電車って。でちょっと何か事情があって電車が止まったとか遅れたっていう時も、もうずっとアナウンスを続けてくれて、事情を説明してくれて、謝ってくれたりとか、もう駅員さんたちは本当に細やかに対応してくださるなって思いますもんね。日本にいると当たり前だなって思っちゃうけれども、海外に行くとそうだなって思うことありますよね。なんかサービスっていうのかな、接客か、もう本当に日本の方って丁寧なんだなって思うこと何とかありました。私もアメリカとかいろんなところで、なんかすごいさっぱりしてるとか、この店員さん怒ってるのかなと思ったら、それが当たり前で決して怒ってるわけではなかったりして、もうちょっとニコニコしてくれたらいいのに、なんか怖かったみたいな人結構ねいますけど、でもきっとそれは不親切ではなくて、それがその国にとっては当たり前だったりするんでしょうね。そう、さっき
お食事でね、ケニアに着いた初日停電になってご飯が見えずに半べそかいたって話がありましたけど、そう、停電がねたびたび起こることなので、私もね、そうケニアに行って、そうたくましくなったなってお便りに書いてありましたが、同じように日本に帰ってきてから私たくましくなったなーって思ったことがあって、歌を歌いにケニアに行ったわけですから、いろんな場所でやっぱり歌を歌ったんですよ。で、その日本から音響システムっていうか、まあ一応も小さいコンパクトなスピーカーと、あの音源をかけられるような、その再生機っていうのかな、 CD だったり、そう、そういうものをかけられるようなセットを持っていたんだけれども、やっぱり電池ってわけには限度がっていかないので、電源をもらえると使えるっていうものが多かったので、電源がないところでは基本アカペラいろんな場所で歌います、聞いてください、アカペラみたいな感じでね、そうピアノなんてねないですから持ってもいけないしだったんですけど、それでも電源がある場所では、そうスピーカーをつなげるから、あ、今回はカラオケがかかるというか、その音源がかかる、音と合わせて歌える、ラッキーって思うんだけれども、それでもやっぱりね電力が安定しないから途中でオケが止まっちゃうみたいなこともたびたびありまして、そう、小学校訪問した時も、小学校でそう歌わせていただけるってことになって、多分すごい数の、生徒さんたちが校庭に集まってくれて、全自動だったのかな、わからないですけど、何百人っていう感じで集まってくれたところで歌わせてもらえるっていう時も、ちゃんと音楽をかけることができて、マイクもそう持ってったんですね、そう持ってったマイクで歌うことができて、でもやっぱり案の定途中で音源がガツッと落ちてしまって、かからないみたいな、音がかからないみたいな。1番は音楽に合わせて歌ったけど、2番はもう音楽かからないのでアカペラで続けますみたいな。日本じゃありえないじゃないですか、ライブの途中でもうごめんなさい、音かかりません、あとはご自身でどうぞみたいなこと絶対ありえないけど、そう100人以上いるような場所であってもそういうことも起こるので、大丈夫、あ、続けますみたいな感じで、そう、そういうことをね経験してきたので、日本に帰ってきていろんな場所でライブをするってなっても、あ、もうどんな場所でも私大丈夫ですみたいな、あ、音かかるんですね、ありがとう、マイクあるんですね、ありがとう、しかも日本で歌うなら言葉が通じる、英語じゃなくてもいい、日本語で話せる、もう全然平気ですみたいなぐらいになったのが、もう自分の中でびっくりで、まあそこからもうね何年も経ったので、もう今しっかり私も日本仕様に戻ってしまいましたけど、頭の中がね。でもケニアから帰ってきたばかりの頃はそんな感じでした。そう日本にいた頃は、あ、ちょっとマイクの音量が小さくて、私のとこにこう帰ってくる声が小さいから聞きづらいです、もっとマイク上げてください、歌いづらいですみたいなことを気にしていた、そういう段階からもう音がかかればいい、マイクがあればありがたい日本語通じるんだったらみたいな、そんなね感じで、いろんなことを経験するとたくましくなるなってすごく思いました。帰ってきたばっかりの時は日本でもいろんな場所でアカペラで歌ったりしていましたいやいやいや、本当にそれをちょっとねふと思い出しましたけど、そう、海外に行くと日本のありがたさを感じて、なんか一つたくましくなるな、どんな場所でも大丈夫っていう風に人ってなるんだなってちょっと思ったりしましたね。でもホリデートラベラーさん、いろんなご経験をされて大変なこともやっぱりありますもんね。でもそれを楽しめちゃうっていうところがやっぱり旅がお好きなんだなって思います。お便りありがとうございます。ふつおたのコーナーでは皆さんからのお便りをお待ちしています。私藤谷桃への質問、相談でも何でも自由に送ってくださいね。リクエスト曲もお待ちしています。それではここで私の曲を一曲聴いていただきたいと思います。ハッピーマジック、聴いてください。
少し元気がない君に、そう この歌をプレゼントしよう。よほー解き放てたら Listen 楽しいミュージック On the 身を任せて Everybody sing, everybody swing Enjoy Oh happy song 世界のみんなが音の魔法にかかればいつでもが少し疲れてる時はそう心も休めてあげよう Swing it a swing it a song 誰でもきっと癒される魔法だよ You see 音楽はいつも Your friend 君の友達 Listen 目を閉じれば It's youEverybody swing, enjoy Oh, happy song 世界のみんなと言葉を込めて音でつながろうな And peace, oh, happy song みんなの幸せ世界中に響かそう Oh, happy smile 君の笑えば同じ景色ももっと輝き
ももでハッピーマジックでした。
藤谷桃の桃の缶詰。
僕はボイスサンプルを作ったことがなくて、そもそも収録スタジオ自体初めてだったんです。でもキャロットハウスの収録スタジオはスタッフさんも優しくて親切にいろいろと教えてくれました。その場で編集してくれてすぐに CD をいただけました。安かったですよ。びっくりしました。キ ャロットハウスにしてよかったです。
あくまで個人の感想ですが、気になった方はキャロットハウスボイスサンプルと検索してください。
Can you hear my words? Can you feel my love? I wanna sing this song for you. It's time for having fun. Just wanna be with you. Welcome to my wonderland.
藤谷桃の桃の缶詰、楽しんでいただけましたでしょうか。今月は引き続き旅でお便りをお待ちしています。皆さんの旅のエピソードぜひぜひ送ってきてくださいね。ももかんでは皆さんからのふつおた、コーナーへの投稿を各種 SNS とメールでいつでも募集しています。 Twitter、Instagram、Facebook では藤谷ももで検索していただき、アカウントをフォロー後、DM またはコメント欄にお寄せください。メールの宛先はももかん @はたなか.com、 momocan@はたなか.com、 こちらは携帯メールからでも送れます。ふつおたは日常の些細な出来事、最近感じていることなど、どんなことでも OK。 リクエスト曲を添えて送ってね。募集しているコーナーをもう一度お伝えします。叱ってももさん。私、藤谷ももに叱られたいそこのあなた、自分や誰かのダメダメなエピソードを送ってください。叱られるとすっきりしますよ。教えてももさん。何でも知っている桃神様こと藤谷ももがあなたの知識欲をいたします。よく聞くけど意味はわからない横文字、本を読んでいて出会った熟語や漢字などなど、あなたの知りたいこと何でも教えます。桃缶ミュージックコンペア、いい曲は語り継がれるもの。このコーナーではカバー曲とその元になった曲を聴き比べたいと思います。あなたのお気に入りのカバー曲を教えてね。桃ズキッチン、食いしん坊な私がおすすめのレシピを紹介。その他、食に関することなら何でも OK。 あなたのふるさとの味、思い出の一品、おすすめレシピなども教えてね。ももかん動物園、動物や虫の面白いエピソードや感動エピソードを送ってください。最後にお知らせです。私の曲が着歌配信されています。携帯やパソコンからお気軽にダウンロードして聴いてくださいね。またカラオケでもいろいろな曲が歌えます。ぜひ歌ってください。それでは今週はここまで。お相手は藤谷桃でした。来週も元気にお会いしましょう。おやすみなさい。ララサラーマー。この番組は畑中プロダクション、キャロットハウスの提供でお送りしました。